大好きが天才オウム第666回をお届けいたします。今回のテーマはどれだけ親が関わったらいいでしょうかです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。よくですね、ご質問いただくことがあって、その親がこの子どもの受験なり学習なりにどの程度その関わったらいいのかっていうことをご質問いただくんですね。でもちろんですね、学年によっても違った、例えば小学生とですね、高校3年生では、確かに違いはあるのは当然だと思うんですね。で、まして個人差もありますから、その何が正解、何が不正解っていうこともないとは思うんです。ただですね、一つご参考になるようなことを言うとですね、こういうことは決定的に重要だなと思うんです。で、よくですね、携帯電話って、まあ今はスマホですかね、ちょっと前の携帯電話っていうのがあって、これよくあるパターンだったんですけども、ものすごくその、お子さんがね、携帯電話買い与えられて、で、ものすごい通信料金になっちゃったと。それで、お父さんに怒られて、携帯取り上げられちゃいましたっていうご家庭って、まあ、あるんですね。で、もう一方ですね、実は、もういくらその携帯電話の、その通信料かかろうとも、親が、そんなことは言ってはいけないっていうんですかね。そういうことを使うのを、もっとさ、セーブしなさいとか、取り上げるとか、これ以上使ったらも取り上げるよとか、そういうことが一切おっしゃれない、そういうお父さんお母さんがいるんですよ。これも、この時にですね、はっきり二つに分かれました。で、もちろん、今お話しているのは大体中学生か高校生ぐらいの話ですが、大きく二つに分かれます。で、実際の結果ですね、学習の、入学試験の結果を見ますと、当然というか、当然ながらですね、言えた方ですね、こんなに使ったらもう取り上げるよと言って、実際取り上げるようなご家庭の方が圧倒的にうまくいってるのもまた事実です。これやっぱり子供なので、やはりね、大人が教えるべきことってのあるんですね。だから教えるべきことをきちんと教えるっていうことが大事で、それに躊躇しないっていうことも大事だと思うんです。で、ここのところをですね、躊躇してしまうと、一番根幹の部分全を躊躇してしまうと、その学習指導どうこう云々以前のことになってしまうんですね。ですんで、まずそのどこまで関わっていいのか関わっちゃいけないのかっていうふうにもし疑問に思う方がいらしたら、まず例えばそういう場面でですね、もしお嬢さんなりご子息様がそういうふうになったときに、つまりそのあまりにもその高額な携帯電話の、今はスマホですかの使用料、ちょっと私使用料金について詳しくないんで、今のスマホがどういうかわかりませんが、例えばそういうものが、高額な請求があったとして、じゃあどうしますかっていうことなんですよ。迷わず、お前そんなふざけたことするなと取り上げると言って取り上げられるか、それとも、子供にそんなことをさせてはいけないっていうな、そういう我慢をさせてはいけない。ちょっと理由はわかりません。が、そういう友達とのやり取りみたいなのがいっぱいあるんだろうから、それを我慢させちゃいけないとかですね。というふうに思う方もいらして、それをそのまま放置するか、どっちを取られるかっていうことは、やはりお考えになられたらいいと思うんですね。で、やはりですね、学習っていうのは、そういう意味ではある種の規制を伴うので、つまりその、決められた時間に、決められたところに行くとかですね、そもそも入学試験がそうですよね。決められた時間に、決められた場所に行くわけですよ。入学試験ってそうですよね。だから自分がこう行きたい場所に行きたい時間に行くわけではないんですよ。それと全く対極にあるものが例えば入学試験であるわけですよ。他の資格試験もそうだとは思うんですが、自由勝手気ままにできるわけではないんですね。ですから、その中で、じゃあ自分でその力を発揮していくっていうことが大前提だとするならばですよ。じゃあどういうことが必要かっていうことを、やはり考える必要があろうと思うんです。つまりそこから考えていくわけですね。入学試験というのの根本的な性質っていうのは、つまり人が、誰かわからないけど決めた人が、別に2月25日っていう人が試験だっていうのを、別にその決定事項にですね、一切関わってはいないわけですよね。例えば2月25日に試験に受けに行くと。ここの、このキャンパスに、受けに行くっていうことですね。何時に、例えば10時から試験が開始なんだったら、何時までに行かなくちゃいけないとかね、何時から何時まで入室しなきゃいけないとかっていうことは、つまりその決められたことなんですね。決められたこと、自分の意思とは関係なく決められたことなんです。そこにどうやって自分を合わせていくかっていうことがまず根本的なことなので、じゃあそういうこの基本的な一番ベースとなるところですね。一番ベースとなることをから考えていく。そこからじゃあ自分はどういうふうに今この瞬間したらいいかっていうことをお考えになると、一つの指針にはなろうかとは思います。 やはりどうしてもですね、わがまま放題、率直に申し上げると、やはりすごくわがまま放題っていう人は随分増えてる気はします、やはり。ですが、それを例えば単に、もしかしたらわがままな理由はあるのかもしれないし、わがままだっていうのも、それはそれこそその人のですね、いろんな部分のほんの一つしか、一部分しか見ていないので、だから間違ってるのかもしれませんけれども、とは言っても、じゃあそういう考え方が無駄かっていうと、やはり間違ってるかっていうと、必ずしもそうとも言えないなとも思うんです。もちろん絶対的な正解はないですよ。もちろんね、絶対的な正解はないです。ですが、やはりそのことを見ないといけないということです。だから、ダメなものはダメだってきちんと言わなくちゃダメだということですね。やはりね、親は親の立場でいいので、しっかりこれことは間違ってるよ、ダメだよということをちゃんと子供に伝えてほしいなって思うんです。そのことは日常のやり取りでもぜひしてほしいなっていうことが、今までの経験から思うことです。でですね、もう少し核心の話をしますとね、想像以上に親の手はかかります。これは大学受験でもそうです。多分ですね、もしそういう、どれくらい関わったらいいでしょうかねっていうような質問をなさる方であるなら、経験上ですね、その想像以上に手がかかります。親が手をかけないとダメです。例えばですね、塾と、それから例えば、ご自宅の送り迎えとかですね、そういうことっていうのは、じゃあ高校3年生の中で、いるかいらないかと絶対いるんですね。やっぱりいるんですよ。で、そういうことの非常になんていうんですかね、手助けっていうんですかね、は、実はものすごく大事になってきます。ですから、もう一つの観点はね、実は時間限られているので、時間をどうやって、なんていうかな、有効に使うかっていう観点からの手の差し伸べ方ですね。これもすごく大事になってくるんです。この送り迎えなども最たるもので、これ実は軽視する方がいますが、大人なんだから一人でやれっていうようなことを言うことがありますが、それはやはり私の観点から言うと間違ってると思います。必ず送り迎えっていうのを、してほしいんですね。これは直接ご両親様にお願いすることが多いです。もちろんその私などは口出さなくても知ってらっしゃる方は多いですが、しかしそうでない場合も、やっぱり自立ってことを考えて、絶対にそういうのをしないって方もいらっしゃいますが、そこはなんとかですね、考え変えていただいています。とにかく時間が限られているので、あるいはですね、例えばですね、本なんかでもですね、基本的に私の塾生に関しては、最適なものをどんどん私自身が選びますので、そういうご苦労もないと思うんですが、そういう指導者についていない場合ですね、指導者についていない場合は、例えばですね、めぼしい本は全部親が買ってしまうんですね。で、これをですね、一冊に集中してとかってやると、それも一理あるんですけども、やはりね、それもうまくいかないんですよ。つまり、書店で選んでる時間が無駄でしょ。で、ある程度その有効な本ってもう決まっていて、ので、全部買ってもそんなに数はないので、本棚一つ用意していただいて、各科目ですね、もう買ってしまうんですね、もう選ぶ前に。で、その中でもうお家の本棚から選んでやっていくっていうことですね。例えばそういうこともものすごく時間の節約になります。よくですね、書店の参考書売り場へ行きますと、仲間同士で見てですね、だべってる時間が随分長いなって子たちグループもいますが、それってダメですよね。もう本当に時間の無駄です。でも、欲しいものは大体もう分かってるので、それも全部もう無条件に買って、それでお家に置いとくと。で、本棚を作ってそこに置いといて、好きなだけ使いなさいっていうようなやり方が一番時間がいいです。いや、もちろん一番いいのは、指導者がね、いて、これこれこれっていうふうに、例えばこの本のこのページとかね、大体全部にいい本ってないですからね。ここの部分はいいけれど、この本は例えば物理で力学はいいけれど、電磁気学はちょっとダメなので、別の本でとかっていうことはできるわけですよ。あるいはこれ、電磁気は私が話をするのでとかね、来てらっしゃる子に関してはもう全部、それができるので、一番効率がいいのはそうですよ。そうなんですけどね、一番そういう熟達した指導者につくのがいいんだけれども、もしそれが事前の策としてあるのは、例えばそういうことです。そういうふうにですね、柔軟に考えていただいて、時間を有効に使っていくと。そのためにどうしたらいいか。その観点から、例えばいろんなね、しつけと部分にも関わるような、スマホをどうするかとかね、友達関係をどうするかとかですね、そういうこと、あるいは学校との関わりをどうするかとかですね。正直、学校の行事もものすごく多いので、例えばそこまで関わるのかっていうところあると思うんですが、それもですね、例えばこんなのやんなくていいよって言ってくれるのは親でしかないので、私も言いますが、無力なんですよね。親がこれはもう、行くなとかですね、やっぱり言っていかないとダメなんですね。で、そういう関わり方ですね。だから、もう一つ、だから、 ックへ言いますと、時間っていう観点ね、時間が有権であるっていう観点から、どういうふうに関わっていくかってことですね。それと子ども同士の考え方とかって、どうしても子どもの目線での観点になってしまいますので、見方になってしまいますので、ものすごい時間の浪費をしているってことが実は多いんですね。それはやはり対処交渉から親が見ていかなきゃいけない観点の一つです。いろいろあるんですね。で、もちろん何度も申しますが、正解、不正解って、絶対的な正解、絶対的な不正解ってないんですが、まずベースの部分で、子供にはこういうこと、きちんとこう言うべきことを言えるってことが大前提の上で、やはり時間ですね。時間が限られているっていうことをファクターとして入れていくと、非常にいい力の貸し方っていうんですかね。むしろその自立を妨げるとかそういうことではなくて、そのお子さんの夢の実現に対して、プラスのことができるんではないかなと思います。何かご参考ならば幸いです。とにかく無駄なことをせずに、やはり成功してほしいなと、心から思います。そう思ってお話しいたしました。ありがとうございました。
今回は、どれだけ親が関わったらいいでしょうか、というテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。